4面10賃貸借契約のトラブルにご注意。困った時は相談を。2月3月は新生活を始めるにあたり、賃貸物件の契約や更新をすることが多くなる時期です。安易な契約はトラブルのもとになりますので、困った時は一人で悩まず、まずは家族などの信頼できる人に相談しましょう。それでもお困りの場合は、消費生活センターにご相談ください。また、弁護士に相談したい方は、市民相談室の無料法律相談をご利用ください。契約更新時の注意。相談者。入居している賃貸アパートが来月で契約満了することから、契約を更新しようとしたところ、大家から賃料の大幅な引き上げを求められた。引き上げに納得できない旨を伝えたところ、それでは更新できないから来月で退去するように言われた。相談員。経済事情の変動などによる賃料の変更はありますが、双方の合意がなければ変更できません。また、値上げを受け入れないことを理由に、直ちに退去する必要はありませんので、その場ですぐに判断しないようにしましょう。退去時の注意。相談者。先月末に数年間住んでいた賃貸マンションを退去した。退去後にマンションの管理会社からクロスの張り替え代やハウスクリーニング代など高額な原状回復費用を請求された。支払いに応じなければならないのか。相談員。現状回復義務などは、部屋を入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意、過失により住宅を破損した場合に負う義務です。経年劣化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。しかし、重要事項や特約が優先されるため、ハウスクリーニング代などが請求される場合があります。契約書に署名や押印をする前に、入居時と更新時に必要な費用、原状回復の範囲、内容などを確認しましょう。また、入居時に、住居内の写真を残しておき、退去時は管理会社と同席して部屋の状態を一緒にチェックしましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 7158-0999、ID100-1936、市民相談室、電話7158-1616、ID100-2360。 11、6月のサロンコンサートの出演者を募集。オーディションは4月13日に実施。毎月原則最終金曜日に文化会館などで開催しているサロンコンサートの6月の出演者を募集します。なお、出演者はオーディションを行い決定します。サロンコンサートは文化会館などの公共施設を訪れた皆さんに音楽を通して憩いのひとときを過ごしていただこうと、昭和63年から開催され、市民に長く愛されている演奏会です。 オーディション。日時、4月13日日曜16時から。場所、文化会館。対象、過去にサロンコンサートへの出演経験がなく、声楽、器楽の演奏者で、クラシック音楽を中心に活動、勉学研鑽中の個人またはグループ。伴奏者は各自同伴。司会用マイク以外の音響設備、機器は使用不可。合格者、若干名。申し込み、市役所文化芸術障害学習課で配布の申し込み書、市ホームページからダウンロードも可。2、住所、氏名、年齢、音楽歴などを明記の上、3月10日までに文化芸術障害学習課へ持参。演奏会、日時6月27日金曜12時15分から。場所、文化会館。問い合わせ、流山市音楽家協会、新保。電話、090-2936-2981。文化芸術障害学習課。電話、7150-6106。ID、100-1708。ピアノ、バイオリン、声楽の演奏家3人の女性の写真があります。12、お隣さん、ボリューム149、人とのつながりに感謝し、ラグビーとロケッツをもっと身近に。 NEC グリーンロケッツ統括採用育成担当森田茂樹さん、一の屋在住41歳。チームロゴマークの前で腕を組み笑っている森田さんの写真があります。人生は選択の連続、その時々の決断が今の自分を作っている。でもそれ以上に大切なのは、その決断を支えてくれた周りの人たちの存在です。と話すのは、ラグビー NEC グリーンロケッツ統括の元選手で、現在は選手のスカウトやアカデミーの育成をする森田茂樹さん。幼い頃はサッカー少年。まさか自分がラグビー選手になり、ラグビーにずっと携わるとは想像をしていなかったという。運命の分岐点は中学3年生の夏。所属していたサッカークラブが大会で早々に敗退し、思いがけない空き時間ができた。そこで席だけ置いていたラグビー部の練習に参加。初めての公式戦は初戦敗退。しかし、その一試合でラグビーの持つ独特の魅力に取り憑かれた。仲間と心を一つにして仲間のためにプレーする一体感は特別でした。負けた時、思いがけず悔し涙が溢れてきて、その時に気づきました。自分はラグビーから離れられないことを、と当時を語る。負けん気が強い森田さんは、ラグビーを始めて半年足らずにもかかわらず、高校の進学先に全国大会で7度優勝の名門校を選択。名門校での道のりは決して平坦ではなかった。最初は全然試合に出られず悔しい思いをした。だからこそ、 誰よりも早く来て一番遅く帰ると努力で補ってきた。その努力が実を結び、2年生から試合に出場、3年生ではレギュラーとして春の選抜大会、国体、冬の全国大会の3冠を達成する快挙を成し遂げた。19歳以下の日本代表にも選ばれ、大学卒業後はグリーンロケッツに加入。しかし、12年間の現役生活において、怪我で10回以上の手術を受けた。何度も大怪我をしましたが、その度に医師やチームメイト、ファンに支えられ、復帰してきました。受けた恩の数は、怪我よりも数えきれません。12年間でチームを優勝に導くことはできませんでしたが、ベテランになっても率先してグラウンドに立ち続け、後輩たちの背中を押し続けたことは私の誇りです。と、現役生活を振り返る。今後の目標については、憧れの街に憧れの星をスローガンに流山市に根ざした活動を今後も続けていきたいです。という、現役時代に周囲の支えで幾度もの困難を乗り越えてきた森田さん。その経験を胸に、今度は地域とチームをつなぐ架け橋として新たな挑戦を続ける。3月29日、柏の葉公園総合競技場で開催される試合に流山市民の無料招待を実施する予定です。詳細は、次号2月21日号の広報流山をご覧ください。ラグビーの指導をしている様子の写真があります。
13、個性を笑いに。吃音を生かす芸人の歩み。第3回プロ芸人としての第一歩。お笑い芸人インタレスティングたけし。 TBS 系バラエティ番組水曜日のダウンタウンなどに出演し、メディアに注目されているお笑い芸人。自身の吃音を弱みでなく武器として笑いを取る。新川小学校、北部中学校出身で、現在、南流山福祉会館主催のお笑いライブに毎月出演している。ギターを持ってポーズをとるインタレスティングたけしさんの写真があります。こんにちは。今回は、プロの芸人として活動を始めた頃のお話をさせていただきます。2005年12月、東京神楽坂の小さな劇場で芸人としてデビューしました。最初は自分の得意な歌とギターを使ってオリジナルのコミックソングを披露していました。ところがネタ後のトークで思わぬ発見がありました。歌っている時は全く吃音が出ないのに、トークになると言葉が詰まってしまう。その違いを司会者に指摘され、会場が笑いに包まれたのです。その時、大切なことに気づきました。お客さんは僕の吃音を笑いのツボとして楽しんでくれている。欠点だと思っていた吃音が、むしろ芸人としての武器になるかもしれない。そんな希望が芽生えた瞬間でした。その後、先輩芸人に推薦された芸能事務所に所属することになりました。事務所に入ってからは、定期的にお笑いライブに出演するようになり、夢だった芸人としての生活が本格的に始まりました。初めて事務所主催のライブに出演した日のことは、今でも鮮明に覚えています。緊張で声が震え、うまく話せなかった僕を、先輩方は、それはそれで面白いから、と励ましてくれました。特に印象深いのは、 チャンス大城さんや流山市出身の芸人雪男さんとの出会いです。人見知りだった僕は二人と交流を重ねるうちに少しずつ殻を破ることができました。プロの芸人として活動する中で喫音があっても自分らしく表現できる場所が広がっていきました。ステージに立つたびに言葉に詰まる僕の話し方を観客の皆さんが温かく受け止めてくださり、それが新しいネタを生み出す原動力にもなりました。事務所での活動を通じて、僕はある確信を持てるようになりました。自分の個性を認めて一歩を踏み出せば、必ず道は開かれるということです。それが芸人として活動する中で実感できた最大の収穫でした。次回は新たな表現方法を求めて芸人活動を一時休止し、映画や音楽活動に挑戦した時期についてお話しします。お楽しみに。番組の取材で訪れたロサンゼルスで3人で写した写真があります。14、流山市 LINE 公式アカウントのご登録を。イベント情報や災害情報などを配信。登録はこちら、二次元コードがあります。